猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第87回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、雨です。
雨ですか。
こちらは雨です。はい、横浜は
こちら、
はい、
こちら北海道も雨です。
雨です。
はい、いやでも珍しいですね、雨。なんか最近みぞれとか混じりな感じの雨とかはあったけど、雨だけっていうのはすごい久しぶりかもしれないですね。やっぱ雪が降るから、
はいはいはいはい、
結構雪はバシバシ降ってるんですけどね。まあ、今日昼間すごい暖かかったんで風も強かったんですけど、
こちらもまあまあ暖かかったですかね。普段よりはなんかでも明日から急にまた西の方から寒くなるっていう、雪が降るかもしれないっていう予報なんですけどね、西日本は。まあ三寒四温というか、暖かくなったり寒くなったりでだんだん春になると
ね。そうですよね、
時期ですからね。はい、
うん、
まあ、体調崩さないように気をつけていきましょう。
はい、
はい。で今週もちょっといろいろバタバタでエコペディアのコーナーをお休みにさせてくださいと。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
うん、猫のしっぽ。
島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、はい、
今週の本編は、はい、311からほぼ4年目、まあ、今日はちょっと収録は3月9日なので2日前なんですけど、
はい、
あの311から4年目、はい、もう4年も経ってしまったんですが、
はい、
で、まあ、地震とかね、防災に対しての備えはどういうふうになっているのかな、どうしてますかというような話を、まあ、してみたいかなと、
思います。
ということで、はい、猫好きさんいかがですか。
そうですね、私の家には、
はい、
玄関、本当はね、寝床がいいって言ってたんですけど、うん、たまたま出てくるちょっと前の時に寝室を片付けていたので、
はい、
なんか大掃除的な感じで片付けていたので、
はい、
その寝床のところから持って行ってしまって玄関に置いてあるんですけど、
はい、
今は、
はい、何がですか。
あ、防災
グッズ
を、
はいはいはい、
用意してますね、はい、なんかあの市販で売られてるようなそういうなんかご立派なものじゃなく、普通のバッグの中に、
うん、
お水と、
うん、
あとなんか宇宙食みたいな、なんか水だけ入れたらすぐ出来上がる的な食事と、はいはいはい、あと私乾パンがすごく大好きなので、乾パンと、
はいはいはい、
あとアルミのなんかあのペラペラの薄いアルミの、
はい、
なんか防寒具みたいなものがありまして、
はい、アルミ箔の毛布みたいなやつじゃない、うん、毛布っていうか、
あ、そうそうそうそう、はい、
保温できる、
あ、保温できる保温シート、
保温シートみたいなやつですよね。
そう、それとかが入ってまして、はい、あと電池かなが少し入ってますね、はいはい、まあ、でもそう今考えたら中チェックしてみないと分かんないけど、うん、iPhone が新しく変わってってるじゃないですか、うん、だからいや今思い出したら iPhone 古い充電器しか入ってないんじゃないかなと思って。
それは危険かも。
危険ですよね、うん、電池もあって充電器もあるけど充電器使えないっていう、
っていうとね、
ね、その、うん、そういうのは用意してありますね。あと普段から水をなるべく、まあ、もしうちが地震になった、はい、なんて崩壊してしまったらしょうがないけど、はい、まあ、地震でその水が断水してしまったとかいう時のために困らないために、
はいはい、
あの大量に水は買ってありますね。
うん、水が、
はい、そうですね、水コストコってスーパーで水を買ってきてるんですけど、はいはい、ありますね、はい、それだとうちに、まあ、随時ってわけじゃないけど大体1回で8ケースぐらい買いに来ます、はい、であと残り2ケースぐらいになったら、ああ、はい、もうやばいやばいって買いに行くって感じ。
なるほどなるほど。あ、じゃあ使いつつ、賞味期限が切れそうになると使いつつっていう感じですか。
はい、じゅんぐりじゅんぐり回してますね。
うん、
まあ、でもその防災バッグの中のものは見てないですね。
そうなんだよね、ちょっと定期的にチェックしないとそういう風に時代遅れになったりとかね、使えなくなったりっていうのがあるんで、
そうなっちゃうんですよね。そうですね、はい、あとうちの防災的な感じだと、
はい、
タンスみたいなものの上に突っ張り棒をするか、
はい、
もしくは逆に物を乗っけて倒れてこない状態にするとかいう、なんかその地震の時に困らないように、はい、物が落ちてこないようにっていうのはしてますね、はい、
ああ、なるほど。やっぱすっぱり棒っていうか、うん、あの転倒防止の、
うん、あ、そうそうそうそう、
ありますよね、
とか、はい、
はい、じゃあ結構、はい、備えてるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、でもそう、うちすごい海が近いので、
うん、
多分本当に大きな地震来たら津波で飲み込まれちゃうから、
うん、
だから、うん、そうですね、
高台
は津波だとそう大変だけど、う
ん、高台はないんですか、近くに、ちょっと丘とか
近くには、そうですね、あんまり、あの
避難できるようなところ、高い、ちょっと高台になったようなところっていうのは、うん、
あ、多分近くにあるとは思うんですけど、うん、ちょっと把握はしてないですね、うん、なんかもし津波警報ができたらなんかここに逃げようみたいに、うん、なんか親戚同士で決めてる場所があって、
はいはいはい、
まあ、まあ、親戚の家なんですけど、うん、そこがまあ高台とまではいかないけど、まあ、地域が違うから高台とまではいかないんですけど、うん、まあ、でも、うん、そこの集合場所は決めてはいますけど、はい、その地域で決められてる高台的なところはどこか把握できてないのが現状ですね。
なるほど。
結構ガンさんはどうなさってます、そういうのに対して。
ですね、一応同じような感じである程度水は買っていたりとか、ちょっと長期保存できるような、
うん、
2年ぐらい、なんかあの開けなければ2年ぐらい持つっていう、うんうん、なんかペットボトルのがあるじゃないですか。
ありますね、はい、そういう保存用の専用のみたいな、
専用の水とかを、うん、まあ、うん、あの1ダースぐらい買ってまとめて買っていくとか、
うんうんうん
うん、でまあ賞味期限っていうか期限が近づいてきたら、うん、じゅんぐり飲んだりとかで、うんうん、使ったりとか、
あ、してますか、
はい、
うん、食べ物とかも入れてます、
そういうことはしてますけど、うん、食べ物がまだあまり準備できてないですね。まあ宇宙食ってことじゃないんだけど非常食みたいなものを、
うんうん、
用意してたんだけれども多分賞味期限が切れちゃってますね、うん、まあ2年か3年持つっていうようなやつは以前買っておいて、
うんうんうん
うん、あったんですけどね、多分もうそれでちょっと定期的にチェックしなきゃねって言いつつなかなか
なかなかね、そうなんですよね、うん、
そうなんですね、うん、そこが、まあ、なんかカレンダーっていうかね、なんかそういうのに書いとけばいいんだろうけど、リマインダーみたいなものがね、うん、あってそろそろチェックしなきゃねみたいなのがあればいいんですけどね、うん、なかなかそこがねうっかりしてたりとか、
うん、そうですよね、
なんですよね、難しいですね、うん、その辺がね、
いや難しいですね、
であれじゃないですか、311起きた直後ってもう本当にものそういうような防災グッズが一気になくなって、
うん、売れました、うん、なくなった、
入手しづらくなったよね、うん、一時期、
いやそうですね本当に、
なので今ねまたちょっと手に入りやすい時にいろいろそういうのを揃えておかなきゃなと確かに思うんですけどね、
いやそうですよね、うん、そう私なんてその当時もういつ外で寝てもいいように寝袋まで買いましたもん、
うん
うんいやでも実際その避難するところ、あ、避難道具、
うん、
とは別のところに置いてあるから、まあ、そういうのも多分ね一緒にしとかなきゃダメですよね、
そうそうそうそう、
うーん、
結構ねだからそこって難しくって、まずはいきなり避難ではなくて、うん、2,3 日はまず自分たちで持ちこたえなさいっていう考え方が最近あれですよね、
うん、ありますね、
最低1日2日はなんとか、まあ、その家が潰れてないとかっていう、まあ、条件はもちろんあるんだけれども、
うんうんうん、
倒壊とかそういう風にしてない危険でなければ1日2日はまず自力で持ちこたえて、で3日目ぐらいに、まあ、避難場所というかそういう地域の防災の場所に行って水をもらったりとか、
うんうんうん
う
ん、
まあ、そういうふうにしていくっていうのが今の、まあ、ちょっと、うん、一般的な考え方になりつつあるのかなと思うと、結局、うん、2,3 日は自力で持ちこたえなきゃいけないじゃないですか、
そうですね、
そういうことを考えると、うん、でそれってまあ水だけじゃなくて、例えば水洗トイレはなんか全部止まっちゃったらアウトだからね、水とか、
うん、
だから水、ね、トイレどうするんだとか、
うんうんうん、
結構その辺で考えることいっぱい実はあるんですよね、
うんうんうん、あでもなんかトイレはそれこそなんか段ボールみたいのに袋を入れて、うん、そうそう、で新聞を中に入れるのが一番匂いがしないんですって、
あそうなんですか、なんか薬みたいなやつで固めるとかいろいろなやつは出てますよね、
はい、まあそうそう、うん、それがあるなら、うん、それが一番ですけど、はい、家にありそうなもので即席で作るのであれば、うん、新聞紙なんか変に中に水を入れるとか、
うん、
なんかティッシュでかぶしてどうにかするとかそういうのするより新聞が一番匂いを吸収してくれるらしいですよ、
なるほど、
うんうん、そうでもねそうですよね、いろいろね考えなきゃですよね、うん、そういうのね、そもそも今日なんでこういう話になったかっていうと、その、うん、まあ、ニュースを見ていて、
うん、
あ、まあ、もう少しで 3.11 だっていうのから、うん、あ話そうと思ったんですけど、そのニュースで、うん、除染廃棄物っていう、うん、そのうんとな、うんとそのものをそのなんて言ったらいいの、女性廃棄物がすごく今多くて、
うん、
それをなんかフレコンバットっていうものに、まあなんか大きなそういう汚染されたものが外に流出しないような袋があって、
うん、
その袋の中に土とか、
うん、
放射能の影響のあるものを、うん、入れて で置いてあるんですけど、でもその袋とかももう 3,4 年しか持たないから変えなきゃいけないし、
うん、
まずもってその除染廃棄物はまずどこにやるかっていうので、
うん、
そう今すごい大変な問題になってるっていう話を見て、はいはいはい、ああすごい大変だなって、まあ、本当に、うん、こんなこと言ったらすごい一言なんですけど、でも全然一言じゃない話で、東京ドームそのなんか30個分っていう話と300個分っていう話と、なんかまあいろいろそのどこまでを除染廃棄物とみなすのか、そしてこれからもまだ出るのかとか、実際今のところは47% ぐらい除染されたんですって、
はいはいはいはい、
けどまだあと 47% ってことはあと 53% できてないってことじゃないですか、
はい、
でその置き場所も今困っててみたいな話 で、うん、でなんか今各地にその置き場所、除染廃棄物の置き場所を置かせてくださいっていう感じでいろいろやってるじゃないですか、
うん、
いやそういうのもいやすごい大変だなって思って、うん、テレビ見てたんですよね、
うん、福島第一原発のあの廃棄物ってすごく難しいよね、うん、
ねえ、そうなんですよね、
まさにその除染廃棄物っていうのは、
うん、掘って埋めればいいって話じゃないから、うんうん、で普通にその、まあ、除染されたその廃棄物の濃度にもよるけど、
う
ん、
そうそう
そう、そのね濃度がまあ高ければ高いだけその自分たちが生きている間に、うん、その土の中にもし埋めたとして分解されるかって言ったら、うん、それもまた難しい話でって言ったら、うんね、本当に大変ですよね、うん、でも結構今日本でなんかもあの海の縁にあるあの原発場がから、うん、漏れてるっていうのも、うん、話も聞いてるし、
うん、
でその海ってやっぱりつながってるから実はなんかまあ世界中に回ってしまってるのではないかっていう話もあったりとかで、
うん、
いやもうなんか大変だなと思って、実際原発についてファンダロスさんは どういう考えを持ってますか。
いや本来やっぱりないに越したことはないと思うよね、その代替のものがあればという前提なんだけど、
うんうんうんうん、うん、
やっぱり基本的にはやっぱりあの原子力発電って非常に危険なものということは、まあ、今回のね311でもよく証明されていて、
うん、
あの、
うんうんうん、
だから本来であればないに越したことはないとは思ってますよ。ただ、
うん、
そうは言っても結局じゃあ今一斉に、ね、うん、原発をゼロにできるかっていうと残念ながら代替のねものがないわけじゃないですか。いろいろその、うん、あの代替のものが単純にないというところが辛いところかなと思ってますね、
は
い、
うん、
なくせれば本当はなくしたいとは思ってますよ、原子力発電に関しても、
うん、
ただ風力だとかね、風力発電だとか太陽光発電とかいろいろその代替エネルギーっていうことはあるんだけれども、た残念ながらね、うん、あの原子力発電ほど効率がまだ良くないので、
うん、
多分今のエネルギー事情から言うとかなり厳しいかなと、まあ、ゼロにしてしまうというのはね、
うんうんうん、そのまあそうですよね。いや私も、まあ、そう同じ考えというか、まあ、似たような考えなんですけど、うん、まあ、そもそも私すごい無知なので、その原子力発電が使われていたのを知っていて、うん、まあ、どういうふうに体に悪いとかいうのもそもそも分かっていなかったし、うん、まあ、で 3.11 があって、まあ、そういうふうにどういう被害、うん、どういう体に影響があってあまり良くないっていうのも、うん、その時点で知ったぐらい無知で、うん、でも結構そういう人って多い気がするんですよね。
いや、その多分そうなんだろうね、うん、あのいや、
うん、
単に危ない危ないというわけではなくて、きちんとコントロールできていればという前提があって、
うんうん
うん、それはもう別に原子力発電に限ったことではなくて車でもそうだし、
うんうんうん、
基本的にはそういうものという便利なものというのは、まあ、そのもろ刃の剣というかね、便利な分だけ危険な部分もあって、それをきちんとそれをコントロールしないと、
うん、
大変なことになっちゃうということじゃないですか、ね、
そうですよね。
だって車だって結局交通事故でね、人が死んだりするわけなので、それをきちんとコントロールできてるという前提で運転していれて、事故が起きないということであれば非常に便利なものなんだけれども、そのコントロールが外れてしまうと、そういうふうにすぐに凶器になってしまうっていうものがあって、で原子力発電も結局同じで、きちんとコントロールをして安全に稼働できているうちは全然問題ないんだろうけど、
ああいうふう
にね、アクシデントっていうか、もう本当に想定外っていうけど、本来想定外があってはいけないじゃないですか、
ぐらいの本当に大変なことですね。
大変なことなんだけれども、それを結局想定外というふうな規模の津波なり地震があって、うん、でメルトダウンしてしまったっていうわけじゃないですか、
うん
うん、だから結局それがきちんと、実はそういう想定外っていうことがなくって、全てもうどんなのが来ても絶対大丈夫だよっていうふうに、いろんなそのアクシデントを全部想定して全部対策が取れていれば、本来これほど便利なものはないよねって思うんだけど、まずそれはありえなくて、どんなに想定しても結局それを上回る想定外の事態って起きるわけで、
うん、
でそれをいかに起きた時に例えば被害を最小限に抑えるかとか
ね、
というところをきちんとやっぱり考えていかないと、本来やっぱり原子力ってのは難しいかなと思うよね。
あ、そうですよね。
よく言われるのは、じゃあそんなに安全、原子力発電が安全ならなんで東京に持ってこないんだっていう話があるじゃないですか東京の真ん中、それこそ国会議事堂の横に原子力発電所作れよってよく冗談で言うじゃないですか、
うん、うんうんうん、まあそれはね、やっぱり天皇陛下とかね、国をの中心の人方が集まってるからできないってことですよね。
いや、ではなくて基本的には安全ではないということですよ。
あ、まあ、うん、ある程度、そうですね、だから安全ではないから、
うん、そう、ある程度のところ、ある確率ではやっぱり安全ではないです。まあそれは、
うん、
まあね、そのそれをどれくらいに見積もるかっていう話はあるんだけれども、
うんうんうん、
100% 安全とはやっぱり言えないよね、
うん、
何らかの、
ね、
何らかの不測の事態ということが起きるということを考える。でそれは別に原子力発電に限った話ではなくて、
うん、
もうさっきも話したけど、車だってそうだし、飛行機だってそうだし、
うんうんうん、
ね、100% 安全なものってやっぱこの世の中にはなくって、でそれをいかにだからゼロに近づけるかっていう努力をもうせざるを得ないっていうのが、多分現実的な回かなと思ってるんですよね。現実回かなと思ってる、うん、
そうですよね、
うん、で例えば、
その、
うん、はいはい、
なんか、うん、散々その自分が知らなかったとはいえ、
うん、
その原子力に頼って使ってきた自分も、うん、まあ、いるわけじゃないですか、
うん
うん、っていうのを考えたなら、その 100% 排除してほしいっていう考えの方も いるじゃないですか、
うんうん、でじゃあ電気がない時代に戻れるかっていうと、多分厳しいよね。
そうそう、無理なんだと思うんですよね、うんうん、
現時点で 100% じゃあ原子力と発電やめなさいって言って、じゃあね、311日の後ちょっとあったけれども、輪番制である一定時間、うんうん、じゃあ電気が止まりますとかね。
いや、うん、本当にそうありました。
それがずっと続くよっていうのに耐えられるかだよね。
いや、そうですよね。もう なんだろう、昔からそうであれば問題はないけど、うんうん、やっぱり急にそうなるとすごい不自由も感じるし、うんうん、で実際なんかその火力発電でしばらくやってたじゃないですか。
やってましたね、
うんうん、でも火力だけじゃなくて違う地域の原子力の電気もいただいてましたよね。
うん、そうですね、融通し合ってっていうやつは一部やってましたね、うん、全面的にはできてなかったけれども ね、
うんうん、まあ、ってことはやっぱり結局その原子力を頼っ、ああいうことがあっても頼ってたってことはやっぱりしょうがないのかなって、うん、それだけのリスクがあるって知らなかったとはいえ、うん、うん、だからこれから、まあでも、うん、そうですね、私は別にどっちでも生きていけるんですよね。
いや、そう
な、もしな、そう、亡くなったなら亡くなったで私は生きていけるタイプです、
うん、
ほうほう、うん、けど、うん、それこそその火力発電に代わって、うん、今まで昔の昭和初期の頃みたいな感じで、うん、生きていけって言われたらそれはそれでできるけど、
うんうん、
でもやっぱり今のね、今の生活が便利だからやっぱり今の生活を求めるとその原子力をね、うん、頼らざるを得ないっていう、
まあ、ね、正直なところそうだよ ね、 多分ね、
うん、
本音で言うとやっぱりそういう風にやっぱりその便利な生活に一度慣れてしまうとやっぱり後戻りはなかなかできないよねっていうのは正直なところかなと思うよね、うん、
そうですよね、うん、うん、まあまあこれはでも難しいですよね、なんか、うん、でもそう、それこそその原子力が絶対にない方がいいっていう思われる方は、うん、そのまあなんだろう、そのなんだろう、被爆したりとかそういうことを考えて、うん、で、まあ、また同じような被害があったりで、まあ、農作物が 育たなかったりとか育てれなかったりとかかな、うんうん、そういうふうになって被害があるのを分かっているから絶対に やらない方がいいっていう方々もいるけど、そういう以外にやらない方がいいっていう方々は、
うん、
なんでその絶対反対派なのかなっていうのが私はちょっと理解できてなくて、
うん
うん、なんかそういう意見ももしよかったら聞きたいなと思ったんですけど、うん、まあでも難しいですよね、うん、
これをまあ多分ね一概にそういうふうにいろいろ、
うん、
ね、もうゼロか一かっていう問題ではないの で、
で、 難しい、 いや、そうなんですよね
とは思うんだよね、
うん、
でただ多分みんな真剣にそこまでね、うん、じゃあなくした時にどうなるかとか、うん、原子力発電をゼロにしたらどうなるかとか、うん、それも本当にじゃあ真剣に考えていたのかっていうと多分考えていなかったのだろうね。
いや、そうですよね、うん、やっぱりその火力発電がまずなんでなくなってたかって、うん、その掘り出すのにコストがかかるから
結局そうなんだよね、
原子力の方がまあ楽だからって言って変わってたじゃないですか、うん、で日本にはまだそのまだ炭石がいっぱいあるから
石炭
とは言うんです
けど、炭石はじゃない、石炭じゃない
、炭石じゃない、それ炭石お腹の中入ってるやつだ
それお腹の中の石だよねいや、
石炭、石炭まだあるっていうからあれですけど、まあ、でもそのコストを考えたら外国から買った方が安いからって言って、今の日本のその石炭は全部海外から輸入してるって話じゃないですか。
うん、そうですよ、
うん、って考えたら結局前回そのじゃ火力発電でちょっとやってみますってやってる時も海外からもらっ、あの買ってたってことですもんね。
うん、
でも火力発電にしたらその H2O がどうこうみたいなまた話になるじゃないですか、
うん、H2O っていうか温暖化ね、
温暖化、二酸化炭素で温暖化
っていう話ね、
うん、うん、 ねえ、いや難しいですよね本当に。
なんか防災の話からね、かなり交渉の話にシフトしたんだけど、
う
ん、
そうそうそうでも無知だから話が進まないってい
う。いやいやいや、そうではなくて、まあその温暖化云々って話も本当にそれはじゃあ突き詰めて言うと火力発電だけのせいなのとかね。
うん、うん、まあそうではないでしょうね。
そう、もちろんそれだけではなくていろいろね。
うん、
な問題があってっていうことはもちろんあるんだけれども、
うんうんうんうん、
だからもう一概には言えないかなとは思うんだけれど、
うんうんうん、
本当にねこのじゃあ結局あとはもう原子力発電の代替で、まあ、じゃあ例えば原子力発電をゼロにしようと思うと、
うん、
もうお金をいかどれくらいじゃあ電気代を払うかっていうところの勝負になるね最後は多分ね。
あー、要はそっかそっか、
お金が高くなるのよ、うん、電気代、電気
代が、はいはいはい、
電気代が高く、
ね、
もう思いっきり高くなっても原子力発電は嫌だっていう人が、うん、本当にそうなのっていうことなのね。
いやそうですね、
例えば今、ね、毎月例えば5000円とか1万円払ってる電気代がじゃあ毎月10万円かかりますと原子力発電やめちゃうと、
あーきつい
でしょっていう議論もあって、うん、同じレベルの、
ね、
同じレベルの電気を供給するためにはじゃあ原子力発電ゼロにしてもいいけどその代わり電気代は10倍かかりますよ、今の10倍かかりますよとかね、
うーん、
払えますかってことなんだよね、
うん、昔原子力を使わないその時だと、うん、火力発電の時だと、うん、いくらぐらいだったんでしょうかね、
うん、いくらぐらいだったんだろうね。というか結局 今ほど使ってなかったんだよね多分ね。
個人は、まあ、まあそうでしょうね、まあ、
個人はそんなにはまあ変わんないかなと思うけど、うん、基本的には
あ企業
というか そこの使い方はやっぱもう全然変わってるよね。
あ、まあそうですね、もう IT 社会、IT 産業が増えてるし、うん、っていうのもあるだろうし、うん、まあ普通の IT 関係のお仕事じゃなくてもパソコン使ったりとか、うん、エアコン使ったりとか、まあ、電気の消費量が半端ないですよね、うん、
半端ないでしょ、
まあ、工場とか、
うん、工場とかね、
うん、まあそうですよね、うん、うんうんうん、
結局その辺の電気代に跳ね返るとそれが全て例えば工業製品全部の値段に跳ね返るじゃないですか。
あ、
工場で作るものとかの ね、
うん、
値段に跳ね返るじゃないですか。だから直接的に電気代が上がるだけじゃなくて全ての料金に跳ね返るので、
うん、そうですよね。
そういうことを本当に真剣に考えていくと安直にね、じゃあ原子力発電ゼロにするっていうのも、うん、
言えないですよね。うん、
いや本当に理想なんだよね。やっぱりゼロにするっていうのは理想なんだろうけど、本当に危険リスクがそれなりにあることも十分分かったわけだから。
うん、そうですよね。
ただなんか理想と現実っていうところはそこは難しいよねっていうところだと思うよね。
うん、いやオール電化の家なんて大変ですもんね。ほとんど家の機能がしなくなってる、お風呂一つ入れなくなるし料理もできなくなるし、ねえ、いや大変ですよね。
じゃあそれを太陽光発電だけで賄えるかっていうと賄えないでしょ。
いや賄えないですよね、うん、いや絶対無理ですよね。
結局、ね、雨が毎日降るようになったら、まあ、いつかは、ね、頼らざるを得なくなるわけだから外部の電源、
うんうんうん、そうですね、
まあ、そういうことも考えるとねあれですよね、
うん、 ね、まあ、まあ皆さんもね、うんうん、どういった考えを持っているのかとか、うん、もしね教えていただけたら嬉しいと思います、
はい、なんか全然防災の話から外れてしまいましたけれども、まあまあそれはそれでいいのかなと、
うん、そうですね、
ね、
うん、
まあちょっと防災の話に戻ると、まあ、うん、本当にね、だからこううまくそのバランスよく備えるっていうかね、
うん、
何かあった時のためにバランスよく備えるっていういい方法が本当にないのかなと今実は悩んでいるんですよ。さっき言ったように、
うん、
買い置きをしたとしてもどっかで例えば賞味期限なり期限が来た時に、うん、ちゃんとそれを定期的に買い替えていくとかねしなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
そのいい仕組みがまだ思いつかないでいる。
あーそうですね、なんかあれですよね、多分そんなのでそんなことで休日はもらえないと思うけど祝日はもらえないと思うけど、うん、できればなんかあの母の日とか父の日みたいな感じで、うん、なんか防災をなんか改めましょうみたいないう日をもっとなんかきっと防災の日っていうのはあるんだけど、
防災の日はあるんだよ。
そうあるんだけど、
あるんだけどね、
さらにそのなんだろう、うん、その父とか父の日とか母の日ぐらい大イベントとして国がやったら、うん、で今日は絶対にそのお母さんにカーネーション送りましょうねみたいな感じで今日は絶対に家の中のその防災のチェック、
うん、
なんか。そのリュックの中の食べ物を食べて、
うん、
なんか新しいのに買えましょうねみたいな、
うん、
いう日にしたらいいんじゃないのかなって思いますけどね。変にそのなんかバレンタインデーとかだって、
うん、
なんか普通にチョコレート会社がチョコレート売りたいがために始めたのがきっかけだって言うじゃないですか。
いやそうですよもちろん。
うん。っていうんだったらその防災の日の防災グッズを売ったりとかするのに、
うん、
そういうのをすごい流行らせたら、
うん
うん、もっともっといいんじゃないのかなと思いますけどね。
流行らないでしょそれ流行らないでしょ多分だって なんかそれ流行る要素がないんだもんそのいや分かりますよ、すごく言ってること分かって、うん、すごいそれはいいことだとは思うんだけれども、じゃあバレンタインデーとかホワイトデーだとか、
うん、
ね、うん、そういうノリで防災の例えばねそういうことを考えましょうとかそういう見直しましょうっていう日が流行るかっていうととてもじゃないけど流行らない気がするよね。
うん、多分その食に関したりとか、うん、その恋愛に関してありとかするものは流行るんだと思うんですよね、
うん
うんうん、
そうそう、
だけどそういう防災とかは流行らないから、うん、くっつけちゃえばいいんじゃないですか。
何にくっつけるの？ああそういう、例えばバレンタインとかそういうイベントに、
イベントみたいな ものを、うんうん、防災の日にくっつけるんです。だからなんか例えば防災の日に防災グッズをちゃんとチェックして、うんうん、賞味期限とか見て悪いものは今日食べてとかやってチェックをしました、うん、そしたらお見合いパーティーに行けるとか、
はい、全然それいやだってそれ全然なんか、うん、関連性ないじゃん
いやいやでもそうにさ食に関するものだったり恋愛に関するものだと人間は向上意欲が湧くから、
うん、
だからその結婚したい人はそういうのに行けばいいし夫婦は必ずじゃあ外食にするみたいな日に決めたりとか、うん、もしくはその商品を食べ1年後に賞味期限切れるものをね食べたらその家族全員で行けるハワイ旅行が当たるっていうやつをその企業側が何ていうのかな応募用紙かなんか入れといてくれて、
うん、
絶対に1年以内にそれを食べるとてか1年以内っていうか、まあ、3年でもいいや長い期間3年後に食べたら、うん、それ送ったら当たる確率が高いとか、
うん、
もしくは何十パーセントオフになるとかいうのを 国中がやったらそれはちゃんとやろうっていう意識になってくるんじゃないですか。
まあ難しいと思うね正直ね。
まあ誰もねそういうのに、ね、お金を払いたがらない。
基本的にはやっぱり払いたがらないというか、ね、だって防災が恋愛とか食にはつながらないんだもん残念ながら。
だって
だから本当にね311みたいなのが起きた直後ってみんな必死になってそういうのを備えようとするじゃないですか。だからああいう物不足になったりする、うん、防災グッズがめちゃくちゃ不足したりする、
うんうん、なくなる、うん、
それって結局の喉元すぎればで、
うん、
でだんだん風化していってしまうわけじゃないですか、
うんうん、
難しいよね確かにね。
でもそんなこと言ったらチョコレートバレンタインデーだってバレンタインデーにチョコをあげるっていうのは、うん、バレンタインとチョコは関係ないものを無理やり結びつけたじゃないですか。
いや結びつけたけれどもでそれであれじゃないですか。それがそのそれこそ恋愛の方にベクトルに向いたわけでしょ。
そうそうそれ
例えばねであそれが恋愛と食というその二大欲望欲求のあれじゃないですか、うんうん、人類、はい、その種の保存の欲望と本能、うん、欲望というか本能とそれから、
はい、
その食というか食べる本能とのその に,、
うんうん、
に結びついて、盛り上がってるじゃないですか。例えばね、
うん、
そのバレンタインデーじゃなくてあの本の日って昔あったじゃないですか。サンジョルディの日って覚えてます。
いやすいませんちょっと分かんないですね。
ほら恋人に本を送りましょうっていう日が実はあったのよ。書店業界が印刷業界が画策した、
うんうん、へえ
本の日っていうのを広めようとしたんだけどね、
うんうん、
それは恋愛に絡めてね広めようとした
んだ
けど、うん、その恋人に本を送りましょうとか、
うん
というのがあったんだけど全然盛り上がらないでしょ、う
ん、いやそれ
知らないぐらいだから。
いやまあそうですね。あでも、うん、それはその本業界と印刷業界がただ売ろうと思って仕組んだだけじゃないですか、
うん、いやそれ言ったらだってチョコレート業界が売ろうと思って仕組んだだけでしょ。
いやまあね、うん、そう
バレンタイン
チョコは
思いっきりそうじゃないですか。
チョコはちょっと別格、う
ん、なんで
チョコは別格でえなんだろう
え
その企業、うん、そうまあ人任せですけど企業側がすごい力を入れないとそういうのは全国的に広がらないと思うんですよ。だから私
いやもちろんそうです。だから恵方巻きだってそうじゃないですか、うん、あれセブンイレブンが単なる関西の一地方の風習を広めちゃ全国的に広めちゃったから今全国的に恵方巻きって、うんうんうん広まったじゃないですか。
広まりましたね。
マーケティングの、
うん、
成功した例だと思うんだけど、ね、だから防災とかそういう本とかなんか、うん、ちょっとさ
あまあ確かに
地味なものに関してはねちょっと難しいよねって思うね、うん、
いやもうだからもう全部のことを 10% オフに日本の全部のことを 10% オフにしたらいいんじゃないですか。いいそう食事に行ってもいいし、うん、チェックしましたっていう写真をねもしじゃあ分かりやすいようにね、
うん、
で期限切れのものは食べました食べてる風景を写真撮って送ったとか、うん、そのも写真を持って提示したとなったら、うん、旅行会社はその旅行の航空券だったり宿泊施設だったりを 10% オフだし夫婦で食事を行ったならそこでも 10% オフだし、うん、スーパーで買い物したなら 10% オフだし、うん、みたいな感じでこれ全部がしたら、まあ、でもなると思いませんかって言おうと思ったけど全部 の, その企業さんがやるとは到底思えないからやっぱり無理だ、うん、
でしょ
やっぱり無理だ。
それのさ財源はじゃあどこから持ってくるのよって話
いやもう大企業さんが全部、
オフするだけじゃ全然儲からない、あの損するだけで儲からない、ないじゃないですか。
まあ、でも普段来ない人方が外食したり旅行したりとかするだけで、うん、少し、
いや普段来ない人はだってそのたかが 10% くらいじゃいかないでしょ。
いやまあ確かにな、
例えばね、
うん、10% オフした上にさらに何百名様に1名タダにするとかもう会社大変だな。
かなり厳しいねそれで、あの、
ねね、もそれマーケティング能力がないから私ダメだな、
うん、そうか、いや確かにね本当にそういう日を年に1回作るっていうのはすごくいいことで、うん、多分それが311だと思うんだよね今は。
ああ、うん、そうですね、
または阪神大震災、阪神大震災の起きた日だとかさ、
うんうんうん、まあそうですね、
その日をきっかけにやっぱり何か、うん、それはもう個人でそういうふうに意識するしかなくって、
うん、うんうんうん、
企業を生んでどうのこうのっていうものじゃないような感じかなと思うし、うん、盛り上がらないだろうなきっとと思いますよ無理やりそのねバレンタインデーみたいなことを考えたとしてね、
例えば、うん、そうですね、そしたらもう少しお金がかからない感じでテレビさんにねちょっと、うん、各局にもう少しその防災をどうにかしたらいいっていうのを、うん、定期的にちょっとその 3.11 の日にやってもらうとか、チェックしてますかとかって、そういうチェックしましょうみたいなのを全局でやったりとかしたらいいですよね。
本当はね、まあ、そういう地味なものってなかなかやらないよね、うん、そういう派手な派手好みのマスコミにとっては。
まあそうですね、
すごい地味なあれじゃないですか、
うん、
うん、なかなか難しいかなと思いますよ。
そうですね、うん、まあでも、まあ、このラジオを聞いてねくださってる方々にはぜひぜひ今年はもうね、3年もしあの時期にね買ったものはもう3年経って4年目に入ろうとしてますからね、うん、賞味期限切れてるものもあるかとは思いますし、
う
ん、
そうですね、
うん、交換してね、
いいあれかもしれないですよね、う
ん、そうですね、やっていただきたいですね、うん、あと今あれから3年も経ったのでいろいろ新しいその防災グッズもいろいろ出てるでしょうし、
うん、
うんうん、そういうのもカバンのね一つにね仕込ませといてね、うん、やっといてほしいですね。
そうですね、
はい、うん、まあ今週はこんな感じですかね、
はい、ということで今週は防災の話でした、
はい、
でいいのかな、
はい、
はいうん、はい、ありがとうございました
。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。